そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
最終回が迫ってまいりました。毎週みたいに言ってますけど、
あそうですね、
はい、いやもうね最終回終えてる作品が出てきてるんですよ。
あ早い、
はい、で最終回特集ももう再来週ですから、
はい、
気になる作品はと言っても困るでしょミキちゃんは。
そうですね、気になる作品でもあれですよ、殺戮の天使は見てますね。
あ、そうですか。面白い、面白い。
いいですね、いいですよ。でも子育てしながら私はこれを見ているっていう。
それは大丈夫かな。まあでもお腹にいるわけじゃないからね。
そうですね。
はい。もう最終回を終えた作品ですけれども、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術を。特集したかったなと今頃になって思ってます。
あら、ダークホース系な作品でした。
そうですね、あの何度か名前は出したんですけども、
はい、
いわゆるこうラノベ原作の、ね、深夜アニメ、ちょっとお色気深夜アニメではあるんですが、異世界召喚ものの、
はい、
でもこれぞ深夜アニメみたいな感じのね、ワンクールできちんとまとめてくれた感じが良かったですね。ちょっと私の中でもね、今期のアニメの中でかなり上位に入れてもいいんじゃないのかなっていうぐらいいいワンクールでしたね。
うん、じゃあ最終回特集の
投稿来てほしい、
コメントが、うん、欲しいですね。
投稿来てほしいなと思いました。他にもね楽しい作品はありますけれども、どんな投稿が今回は来るのかなとちょっと期待しております。はい、ということで今週の特集の作品はまだ継続作品となります。
はい、ゲゲゲの鬼太郎第6期特集パート2です。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシン好評発売中。
そこアニ
ということで始まりました。今日の特集はゲゲの鬼太郎第6期パート2となります。
はい、
前回の特集が2018年6月24日第12話首都壊滅恐怖の妖怪獣まで視聴済みの特集でした。前回の特集では分かりませんでしたけれども、ワンクール入りのブルーレイのボックスが4まで決まっているようなので、
はい、
4クール50話近い作品になりそうだなっていうのは今のところ分かっております。
はい、そうですね、ちょうどこうワンクールごとに特集していく感じですかね。
そうですね、このままいくとそんな感じになりそうだなっていう、
はい、
はい、私もね実はね貯めてたんです今回。
おお、貯めてました。私は結構最近もう早送りになってきたんで、はい、朝9時はリアルタイムで見てるようになってきまして、
何話からかな、途中までは見てたんですけど約半分ぐらいを一気見したような感じになりますね。はい、でも思ったの、これはやっぱりね毎週日曜日の朝から見るアニメかなと。
そうなんですよね、結構タイムリーな話が多いので、うん、なんかこうね、その時見るのが一番いいなと思いますね。
そうね、これよく作ってあるなって思うんだけれども、こう時期物が入ってるじゃない、本当にね。
はい、
だから夏休みだなっていう回が多いでしょ今。
多かったですね、うん、この2クール目というか、うん、の話数は多くて、
いやどれだけ旅行行っているのよという。
そうなん、
マナちゃんめちゃ金持ちですよね。
そうなんですよ、別荘みたいな。
そうそう、 っていうのも思いながら、あ、だからこそこれはやっぱり毎週見る作品なんだなとちょっと思って、あの溜めないようにしようと反省しました、私今回ね。
はい、
はい、ということで今回はですね、第13話欲望の金剛石和乳道の罠から第24話ネズミ男の失踪石王の罠までの特集となります。
なんか13話と24話のリンクがすごいですね。こうネズミ男で始まりネズミ男で終わるみたいな
っていうかさ、今回もずっと見てて思いましたけど、ネズミ男やっぱクソですよね。
いやでもネズミ男いないと話にならないぐらいですよね。
まあ確かにね、ちょっとまあろくでもないやつだけれども若干憎めない感っていうのがちゃんとあって、いやでもこの回は憎んでいいでしょみたいな回もあるっていう。まあでも確かに言われるように問題を起こしているのはネズミ男が多いので、
うん、
こう彼がいないと物語には確かにならないのかな。
うん、いろんな金儲け考えますね。
あのバイタリティは素晴らしいと思いますよね。ということで今回もコメントいただいております。
高中さんからのコメントです。この数ヶ月で日曜朝の生活パターンはすっかり変わりました。新しいエンディング曲ゲットアノートは FM でもオンエアされることがあって、ラジオから流れてくると思わず耳をそば立ててしまいます。第13話以降も豪華脚本家たちが世相を反映したストーリーを見せてくれました。メインの大野木博さんをはじめ吉野博之さんや横谷正弘さんなど、一人でワンクールすべて担当してしまえるような力量の方々が数人関わっているのですから、本作は実に贅沢な作品と言えるでしょう。第13話は難民問題がテーマでしたが、裏でやっている情報番組よりも事の本質をきちんと説明してくれた気がします。日本から見ると対岸の火事のイメージが強い話題ですが、見ている子どもたちに身近な話題としてちゃんと目を向けてほしいというメッセージが込められているように思えました。あと第15話の霊形手術の話は1971年放送の第2シリーズにも登場します。その時は妖怪ズンベラの顔を操る力によって美を追求する女性が最後には石にされるという話でした。しかしながら今回はフサのキララがかえって前向きになるという違った展開になりました。心までイケメンのユウスケ君でも彼女の欲望は止められなかったということなのでしょうか。ラストの圧巻デーも含めてある意味衝撃的でした。10月以降の新展開も楽しみです。ありがとうございました。
そうエンディングが変わりましたね。
いいですよね、歴史の
テンポが良くてね、つい口ずさんじゃいそうになるタイプの曲ですよね。
うん、
でもあの絵はさ結構怖くないですか。
確かに
後ろ
そうなんですね。うん、でもなんかこう最後のみんなでこう歩いてくるところのそれぞれの歩き方が私すごい好きです。
いやかっこいいですあのシーン。
かっこいいあれ。かっこいいですよ。
ですね。まあねオープニングはあえて変えないっていう流れだっただと思うんですけれども、うんうん、このエンディングは今っぽくていいですね確かにね。ということでまず13話から15話のお話。
はい。
こう今回の鬼太郎やはりそのパート1特集した時にこれターゲットどうなのっていう話をしたと思うんですが、結構ヘビーな話が多い。
ぐさぐさくる感じですよね、うん、大人の心に。
ねえ、そのやはりこう若干というかかなり風刺要素も多くて、
うん、
大人のね心にぐさぐさくる部分もあるとは思うんですけれども、果たしてこれを子供が見て楽しめるのかなっていう部分も多かったわけじゃない。
振り返るとそうだったなと思いますね、
うん、そうなんですよね。だからそのワンクール目から考えるとこのツークール目ってちょっとなんか変わってきたかなと思うんですよね。
なんか優しく感じるんですよ
確かになぜなのかなっていうのもあったんですけども、そういう意味ではワンクール目のテイストのノリで来たのがこの13、14、15かなと思ってるんですけど。
ああそうですね、
うん、
風刺もありつつ、
はい、結構えぐってくるなっていう感じ。
はい、
まずは13話欲望の金剛石と和乳道の罠。
い いわゆるこれはもう妖怪より人間の方が怖いっていう話で、私はすごく好きでしたね、
はい、まあね、ワンクル目からその傾向はありましたけれども、
はい、
まあ、でもきっかけがあってるのはネズミ男ですからね、これもね、
まあ、確かに。でもそのネズミ男ですら難民をね、
うん、
売る人間をこうちょっと引いて見てきたっていうのが、はい、あ、ネズミ男ですら引くんだっていう、
人間ってこんな悪なんだって感じですよね、言ってしまえば。
そうなんですよ、ちょっとあれには鳥肌が立ちましたね、
人をダイヤモンドに変えるというワニュードの力でしたけれども、はい、ダイヤモンドの価値を確かにね、まあそういう珍しいものの価値っていうものを維持するっていうのはそういうルートがあるからだっていうのをね、よく表してましたよね。
そうですよね、こんな当たり前にたくさんダイヤモンドできてしまったら価値は下がってしまうし、それを下げずに価格のバランスを取りながらね、
うん、まあ、ワインの話が出ましたけどね、そのね、高いワインがあって、はい、その価値が人間は本当は分かっているのかみたいなね、
いや
実際の価値も分からないくせに他人の口車に乗せられてって、まあやってるネズミ男が言うことじゃないんですけれども
うん、うん、
でもまあ心にぐさぐさくるようなお話ではありますよね、確かにね、
うん、本質はついていますよね、うん、いや欲望はこう
果てしない、
知れない、
うんうん、人間の欲望はね、まあ最終的にはこれ誰も死なないで済んだってことでいいのかな。
そうですよね、うん、そうなんです、それが多いですよね、
うん、
ツークール目結構とここの話もそうでしたけど、だから良かったと思って、
こう、
ね、人間が戻っててそのまま
少なくともダイヤのシンジケートの連中まで生かす必要があったのか感あるわけですけど、
まあ、なんかすごい割られてたけどよく戻ったなって感じでしたけど、ね、うん、でももうラストにかけてはめちゃくちゃ熱かったですよね。
熱かったですね、本当に。
まさかネズミ男と鬼太郎のあんな熱い友情が見れるとは思いませんでした
まあ多分あの二人はずっとああやって付き合いがあるから成り立ってるんだとは思う、
ね、そうですよね、
うん、それでも仮想通貨ビビビットコインを立ち上げて、もうなんか失敗するのがすごく目に見えて
オチもバッチリでしたよね、
はい、懲りないネズミ男という感じで。そして、14話枕返しと幻の夢。
いやー、私的にはこれもなかなかきつかったですね。
リストラされたお父さんの話ですよ。こんなもん朝から見せられたらですよ
ねえ、あんなに優しいお父さんが息子にね殴ろうとするなんていう、いやー、でもわからないでもないこの酷な現実から夢の世界に逃げたくなるっていう、うん、なんか大人わかるな。
カゴメカゴメが怖いよね。まあ怖い歌なんですけどね、もともとね、あの歌はね。
そうですね。
童謡は結構怖い歌が多いんですよね、実はね、
うん。でもあの夢の世界に連れて行った女の子のバックボーンというか、あの子の過去もまた。
いやあれはね。
いやあんな結構さらっとそんな話もこの一話に入れてくるんだっていうぐらい。
なんか二重三重に畳みかけてきますよね、鬼太郎のこのやばい一話の中にはさ、
うん、
誰かを恨めば済むような話じゃなかったりとか、
うん、そうですね、本当にこれも悪者は結局いないというか、
うん、悪者ね、お母さん
強いて言うのであれば、
強いて言うのであれば
確かに、うん、
こう捨てて逃げたお母さんかな、
はあ、
でもこの話ってそのまあ最終的にはね、お父さんが自分を取り戻していい話で終わったように見えますけれども、
はい、
まあ親子の話だったわけじゃん今回はさ。そういう意味じゃ鬼太郎のね、目玉の親父がイケメンの鬼太郎の親父として現れるという。
大興奮ですよあれは、イケメン、まあ、指鉄砲かっこいいみたいな
まあ話題でしたけどね、あのシーン、
はい、
ね、いやお父さんかっこいいんだな、鬼太郎も大きくなったらなるのか、いやなってないじゃん全然鬼太郎は、何十年前からずっと、
ね、
あのサイズですけど
大人なんない
、 いやでもね、その鬼太郎の親父にもいろんなバックボーンが確かあるはずなので、
あ、はい、
あの後みたいなのもあるんですけど、 なぜ目玉だけになっちゃったのかみたいなね、
う
ん、
そうですよね、
それは怖い話だっていうのを、ちょうどそのぐらいの頃にこう、ね、いろいろ読んだので、うわそれは見てみたいというか怖いなって感じまあもともと怖い話なんですよね、やっぱりね、鬼太郎ってね、
鬼太郎、
うんうん、っていう部分はあるのかなと思いましたけれども、で、あの終わりはどうなんでしょうねね、夢の世界にはもう二度と戻らないよとお父さんは言いますけども、
はい、
夢くりの鈴の少女を最後に似たと笑いますよね、
そう祈ってるわってなかなか重い言葉ですよね。
いやだってさ、それができるんであれコンビニですら雇ってもらえなかったんだよお父さん。
そうなんですよ、本当にあのさらっとした中に結構辛辣なこう現実が突きつけられてますよね、
うん、今のその彼がいくらそのやる気があるからって言っても雇ってもらえなければ仕事できないわけであって、少なくともあの鬼太郎の世界で彼はあれだけ就職に、まあバイトでもですよ、失敗してるわけですよね。それがこう気持ちが入れ替わったからだけで息子をとね、まあ奥さんとは別れてるのかもしれないですけれども、なんとかなるような状況になるのかなっていうのは、ここがね怖さですよ、この作品のね。普通ここハッピーエンドですよね。
そうですよ ね、うん、
これ朝から子供がさ見ていた時に、お父さんがもし例えば、まあ、会社が潰れたとかさ、今だったらいくらでもあるわけじゃない、その今回みたいにクビじゃなくったってさ、でそれで家にちょうどお父さんがいたりとかした時に見てたらさ、その子供にとっちゃめっちゃ辛いような一話だった。
いやお父さんも泣いちゃいますよ、そんなのも。いや
ここで最後にハッピーエンドになってればこういい話だなってなるんだけれども、このあのニターがこうね、
そうは甘くないですよ
っていうようなね、
そこがうまいんですよ ね、この今回の鬼太郎の
怖さですよね、言ってしまえばね、
うん、
そこに
妖怪が怖いんだぞみたいな、そんな軽い話じゃ全くな い
、ね、一冒険やって強くなってっていうようなことよりも怖いことがこのあと現実は怖いんですよっていうような感じを、でもこれは子供にじゃなくて大人にだよね言ってしまえばね。
そうですね、なんか頑張れよって言われているのは気もしますよ
ね、うん、いやこう見ながらね、うわつらって思って見てましたけど、
ほんと30分とは思えないこのストーリーの深さが14話はありましたね、
そして15話、ズンベラ霊形手術、これは特に女性来るんじゃないの。
そうですね、これはすごい好きでしたし、すごく気持ちが分かりました。だって最終的な結末もあれでああなるでしょうっていう感じでしたもん。
あ、うん、そうね、
全然、うん、戻らないよねっていう
、これ過去も第2シリーズ、
ね、
結構ね、あの前のシリーズのお話、まあ、というか原作にあるしお話だと思うんですけど、こううまくアレンジしながら入ってる回もあるみたいなんですけれども、
はい、
でもやっぱその時代に合わせたこう変化があるということでしょうね、
うん、
これやっぱり顔が全てだということに対するアンチで終わらない。
そうですね、確かに
普通だったらこれはね、いやそうですよ、心が綺麗なことの方が大事なんですよって言って終わる
ね、性格のいい子だったら、うん、あんなイケメンのユウスケ君だって好きになってくれるんだよ、よかったね、
思いが通じてね、
むしろイケメンユウスケを差し置いてまで自分が名声を手に入れるという
あれは一度、はい、普通自分の元の顔に戻った後にもう一度ズンベラに変えてもらったということでいいんですかね。
いいんですかね、むしろあそこではめてたのかも、もうちょっと
戻ったでしょ一瞬、
さすがに
分かんないところですよね。
そうですね、
うん、いや結構化粧で化けるじゃない、
はあ、確かに。
そう、女性は。
うん、
で、まあ、これがさ、漫画だから分かりづらいよね。リアルだと、どのぐらいなのかっていうのが分からないじ
ゃん。ああ。
漫画だったら、あくまでも目が、こう、何、はっきりしてないとかさ。
ああ、そうですね、分かりやすい。うん、
少なくとも、顔以外は、その、アイドルとしてもいけるレベルだったわけでしょ、言ってしまえば。他は何もない、変わってないわけだから。
そうですね、だって後ろ姿とかも可愛かったですからね、うん、スポーツから。
そうなんですよね、
うん、
だから体型全体が入れ替わったわけではないので、うん、少なくとも顔のみだったわけじゃない、
うん、
あのキララちゃんに関しては。
はい、
だから化粧なりでごまかせる範囲、その、
うん、
例えば一重だったりとか目が小さかったりとか、そういう部分を結局やっぱりより綺麗に見せる方法って、そういうところをうまくやっていくわけじゃない、女性って。
そうですね、
うん
うん、
だからそれを身につけることで変身することができる部分もあるだろうし、そうだったのか、ズンベラの力を借りたのか、デスマスクをかぶったのか。
そうですね、うん、でもやっぱりこうメイクするにしても、例えば普通に整形手術するにしても、うん、やっぱお金はかかるじゃないですか。
そうですね。
でもズンベラは無料ですよね。ねえ、魂取られるわけでもなく。
ズンベラに頼むことのまずいところって何ですかね。
あ、特になかったんですよね。だからなんか死人の顔をつけるということに対してどれだけ抵抗があるかだけ
で、あと自分の顔を失うってことでしょ本来。
そうですね、うん、のっぺらぼうになる時間があるのかもしれないですけど、うん、でももう自分の顔嫌いだったら別にね、生活に不自由しないのであれば。
あれなぜのっぺらぼうに一瞬なったわけですかね。期限があるの。
それが怖いところですよね、うん、期限があって。でも同じ顔でしたもんね。その辺はそこまで、
そこが描かれてないから分かんないんですよね。
そうなんです
よ、ね、なぜのっぺらぼうになったかは、結局死人の顔を使っているから、いずれ
腐っていく、
うん、腐っていくのかな。前の保存してあるのもおかしい話ですけれども
。あんまりそこは
突っ込んじゃいけない、
突っ込んじゃいけないかもしれない、
ね、でも期限が例えばあるんだったら、定期的に新しい顔を手に入れなきゃいけなくなるっていうのは、まあ非常なデメリットですよね。
そうですね、そこは、
うん、でしかもそれは誰かのを剥いだ顔なわけでしょ、
うん、
だから常にその新鮮な顔を手に入れなきゃいけないっていう、で常にそこにズンベラがいてくれないとダメっていうね、はあ、何かのきっかけでこの街からいなくなりましたみたいなことになると、手に入らなくなってのっぺらぼうになっちゃうわけでしょ。
それはまずいですね、う
ん、特にアイドルなんかなっちゃったらね。でしかも同じ顔の綺麗な顔をゲットしないと顔が変わっちゃうわけでしょ、
うん、
美人顔だけど可愛い顔だったのか美人なのかコロコロ変わるっていうのも、それはアイドルとしてやっていけないでしょ。
そうですよね。いや、その辺はどうなっているのか。
まあ突っ込んでったらね、どうしようもないんでしょう。まあでも、彼女にしてみたら、それよりも顔を取ったっていう風に取れるようなエンディング、まあどっちとも取れますよね。あれを経て綺麗になったのかもしれないし。
ああ、なるほど、
うん、いやでも違うんだろうな。
顔が全然違いましたからね。メイクレベルじゃあれは、
ね、一瞬ではね、あそこまではいかないと思いますね。
美に狂うっていうのはやっぱり女の永遠のテーマですね。
ですよね、
うん、
でも実際やっぱりほら、そのあるわけじゃん、顔が良ければプラスな部分っていうのは現実にさ、
現実に相当あるだろうなと思いますよ。
それはそのね、平等的な人間的な道徳的なものから考えたら、いやそれはダメだって言えてもですよ、うん、それはあくまでもね、倫理の問題であってさ、
うん、
現実は違うわけだからね、やっぱりね。それは男だってイケメンの方がいいに決まってるわけじゃない。
そう。
そう。そうですよね、現実にね。
だってもう就職活動とかよく顕著だって言いますしね。
うん。そのイケメンじゃなくても整った顔であるとか、
清潔感があるとかね。
っていうのはやはりその男性は多分求められるものは、その いわゆるイケメン的なものとは種類は違うかもしれないけど、
うん、
見た感じの印象は非常に重要だったりするわけじゃない、仕事をする以上はさ。
そう
だから、そういうのも含めて変わってね、必要なものっていうのはあるんだろうなと思うので、まああのね、手のひらを返したような連中がまさに正しいわけですよね。あれが現実でしょってことですよね。
うん、
いやまあ重い回でしたね、本当ね。でもある意味スカッてしたのかも。
ああ、確かに、うん、そうなんです。だから他の、だからそれこそ13話14話に比べると、うん、15話見終わった時にはなんかパッと明るくなるような感じはし、私はしましたね。
そうね、いいんだよ、キララはそうやって生きていくんだって自分で決めたわけでしょ、背負っていく気持ちになったわけでしょ、
うん、幸せそうでしたもん、
うん、最後のね、アカンベがね、まあ、ね、
はい、
今風、今時なのかもしれないね、逆にね、うん、あの終わり方っていうのはね。そして16話、17話、海の海、海砂糖、カニ坊主と古の謎と続きますけれども、こちらの2本は境港市のお話として描かれますね。鬼太郎とコラボしている絡みだと思いますけれども、まあ、長いとこういう回を入れられるよね、言ってしまえばね。
そうですね。
うん、サザエさんでどこかに行くのと一緒ですよねってしまい
ます。ちょうど夏休み期間ぐらいで、う
ん、はい、マナちゃんの旅行の話が出てましたけれども、
はい、
お父さんのふるさとなんですね。
そうなんですね、
はい、うん、でもこう祭りの伝統と、ね、伝統派と革新派の争いみたいな、そんなお話やっていいのみたいな
確かにそうでした。
そう、地方コラボなのにさ、みたいな感じ。
確かにそこを否定する側を描く
そこはね、面白かったですけれども、17話のカニ坊主も怖かったですけれども、
いやでも泣きましたよいい話でしたよ。
砂掛けババア姫様っていうのも良かったですね。
あ、そうですね。
そしてね、カニ坊主の銅像からの鬼太郎たち妖怪の銅像を設置してあるんで、みんなで見に来てねっていう風に宣伝につながるっていうのがね、夏休みっぽいっていう、
うまい。
そして18話、カワウソの嘘、これいい話でしたよ。
うん、あ、でもなんかやっぱりこう境港の話は結構人間と妖怪が比較的こう協力するようなお話で、
うん、
まあ、カニ坊主はこう人間に近づきすぎたからこそ辛い思いをした妖怪で、でまたカワウソもそれに近かったなっていう感じがしましたね。
ね、
ここのストーリーはつながってるような感じがして好きでした。
あのおばあちゃん、カワウソに食われんのかって私思ってました。
思ってましたけどね
そんなやばい話やるんかいと思って見てましたけど、いい話でしたね。
いい話だった。
まあでも妖怪が出てく、妖怪と人間っていうお話っていうのはそれこそ夏目友人帳でもそうですけれど、
はい、
近すぎるとやっぱりこうね、いろいろ辛く、お互い辛くなるよっていう話は多いんですよね、やっぱりなんだかんだ言ってね。
うん、でも最終的にどっちが辛いって、妖怪の方が辛いわけですよね。人間は死ねるけれど、妖怪は死がないから、
まず年を取っていきますからね。
うん、
その年齢の一瞬の時っていうのがね、これはやはり辛い部分なのかなっていう、まあ、テーマとしてよく描かれますよね。
うん、だからあのこのカワウソの嘘が良かったなっていうのが、結構こまた過疎化みたいなお話が、ね、はい、うん、第6話のすねこすりにちょっと近いなと思いながら、こうすねこすりは結局山へと消えてって、こうカワウソはおばあさんがこうもうあとちょっとでうちに来ればって言いそうな感じだったじゃないですか、はい、ね、それを言いそうな時にあえて猫娘がゲゲゲの森に来ればいいって誘ったのがすごい良かったなと思って、ね、いや今回猫娘の株がどんどん上がっていくなっていう、
確かにね、かわいいですよね、めっちゃね、猫娘、
かわいいまたこの話ではね、ね、鬼太郎のお家に野菜を置いていくなんて名乗らずに置いていくなんて、お前はゴンギツネかと
思いましたもうね、確かにもう本当に今シーズン猫娘の株はめっちゃ上がってますね。そのなんかかわいいからとかいうところでの可愛さはあったんだけれども、中身もね、こう姉御肌でいいですよね、すごくね。
そうなんですよ、
うん、でまあ、特にマナちゃんのいい 何先輩っていうかお姉さん役をやってるなって感じがあってね、うん、いい回でしたね本当ね。いやでもね田舎の過疎化って本当あんな感じだからねだから畑とかもねこう継ぐ人がいなければああなっていくわけで、そうなると確かにカワウソもね遊ぶところもなくなっていくでしょうしね、その結果がああなってきたっていうことになるんだと思う。まあゲゲの森があるんだったらね行くに越したことはないですよね、うん、確かにね。そして19話復活妖怪お化けの学校で、いよいよねいよいよというかこう間に挟まる謎の男ナナシ。
ああそうですねナナシ、
前退治された妖怪たちを復活させたのはナナシだということですけれども、うん、まあこう間に忘れられないぐらいな感じで入ってきますね彼はね。
ああなるほど、
まあ、大人に騙されないようにちゃんと勉強しないよというこれある意味夏休みだからこその、教育話みたいな話になってますよね。
ね、目玉親父の説教もうちょっと聞きたかったなっていうぐらい
あれ小学生に聞かせときたいよね、うん、そして20話妖怪の記憶、これはまあ8月12日放送というところもありまして、
はい、
戦争の記憶のお話ですね、
うん、
まあ、これも原作にあるということらしいんですが、
なるほど、
まあ、もちろんマナちゃんは出てないけどさ
そうですよね、
下手な怖いお話を見せるよりも子どもの心には響くようなこう戦争話だったんじゃないのかなという気がしました。
そうですね、うん、なんか私結構あの精霊のトゥブアンが結構好きだったなと思って、あの戦死者の亡骸を守るために、
はい、あ確かにね、うん、
自分たちにとって一番怖い戦争の音を使ってこう人を近づけないようにしてたっていうのが、なんかこう精霊にとっても戦争っていうものが怖かったんだなっていうのが、なんかねこう人間がやったものでこう妖怪とか精霊とかそういうものですら怯えさせるようなものだったんだなっていうのが、ちょっとこう現実的じゃないことから逆に戦争の怖さを見たなっていう感じがして響くものがあったなと思いました、
うんね、そうこのぐらいでいいんですよね、その、うん、平和教育的なものっていうのはさ、
そうですね、うん、
のかなっていうちょうどいいタイミングの、だからよく練られてるコンシクールなのかなって思ってます、
うん
うん、まさに夏休みの子供に見せたいっていう話なんだろうなと思いますし、ね、まあ、これ日本の企業がね木の伐採をやってるっていうところがまあいかにもですけれども、でも逆にもう日本の企業はそこまで手を出せれてるのかっていうところもありますよね。数十年前だったらなんかやってたでしょって言えるんですけどね、
うんうん、
もう日本はそこまでの力がなくなってるんじゃないのかなってやっぱり思うので、ね、だからあそこは別の国だったらっていう気もちょっとしますね、
うん、
総次郎からとしこへの手紙も良かったですね。
良かったですね、
あのマナちゃんが夏休みの自由研究は戦争について平和についてちゃんと、
あれはなんか賞をもらえそうなぐらいにいい自由研究ですね
学ぶ機会になって本当に良かったんじゃないかと思います。そして21話炎上タクロービの孤独、ビビビいいファイヤ
ー、かわいい話だった
うん、これはねいいお話ですよね、
うん、
違うからこそ助け合えるという結論、
すごいこう妖怪の組み合わせの妙というか、はい、
火と水みたいなもんですよね、言ってしまえばね。
そうですよね、うん、
お互い合わないものが仲良くなれるよっていうようなお話だったと思いますし、またネズミ男かっていう話でもあります。
そ
う
ネズミ男の悪巧みから始まってるんですけど、結果ね、うん、彼が繋いでくれたのかなっていう、
あのビビビファイヤーはちょっと行ってみたいですよ
ねそうですよね、ピグも可愛かったですけど、うん、
そして22話暴走凶悪妖怪牛鬼、
はあ、これは
マナちゃんまた旅行中です
ね、これは商店街の福引きで当たった旅行ですから、はい、いやーこれはこう結構迫力ある 話でしたね。
いや、あれはもう作画の妙じゃないですか、やっぱり。
いやー、よかった、牛鬼が。
牛鬼の作画、昭和ですよね、あれね。
いやー、私、あれすごい好きだったんですよ。うん、なんか、ね、この鬼太郎の世界に、すっごい異物感だったじゃないですか、タッチ。
今のね、今の感覚でいくと、めっちゃ異物感ですよね。
そう、あれが恐ろしさを増してたなと思って。
しかも、ね、牛鬼を殺した者は牛鬼になってしまうおかげで鬼太郎まで牛鬼になるわけでしょ。
いや、あれ結末知ってないと相当やばい話ですよね、これ。
っていうか、あの
鬼太郎、ね、そりゃ目玉の親父泣くよなと思いながら、うん、まあ、戻ってこないことはないっていうのは分かってましたけど、ね、鬼太郎
が、まあ、1クルメにもゴジラだっていう回がありましたけど、まあ、今回もちょっと若干怪獣ものっぽいような感じはありますよね、うん、火山に落ちる牛鬼で
確かに、
はい、っていうところはありましたけど、牛鬼が期待だっていうのはね、
ね、ちゃんとそこもうしっかり説明に納得できるところが、うん、ああそっかと思って
ただね、思うんですけれども、そんな大切なものであれば、あんな石を簡単にどくことが可能なようなところに
確かに
埋めといていいわけないでしょ。
上に期待はこう石からこう流れ出ないのかっていう話ですよね。そうそうそう、
もうね、ちゃんと上に祠を作るなりなんなりして厳重にそこに一般人が立ち入れないようにしとかないと、非常に、っていうかあれは解決してないからね、あの島自体のこう
結局あそこに封じるしかないってことですもんね、解決法としては。
まあ封じるのはどこでもいいでしょうけど、まあ 彼、うん、彼が天狗でしたっけ、
カルラ様、
カルラ様、カルラ様がこう持ってますけれども、あれは封じるしかなかった、はい、でも封じるにしてもあの島自体多分すげえ壊滅してますよね、あの回で。
確かにあそこからの復興、
いやちょっとね、ちょっと多分そんな復興はできるレベルではないんじゃないかなっていうぐらいに、
そうですね、
島中やられてましたけれども、
せっかくこうね、多分観光客を呼べるような感じの島にしたにもかかわらずってことですもんね、
う
ん、
もうあれですよ、牛鬼が現れたっていうことをネタに観光客を呼ぶ
し、ああ、
いやでも大変だと思いますよ、あそこからの復興は。描かれないから分かんないけどさ。
そうですよね、でもだってそもそもあそこにいた子供たちがこう観光客に対してたくさんお金落としていってねみたいなことを言ってるってことは、もともとはもしかしたらそんなにいい町じゃなくてってことですよね、うん、だんだん
多分島だったら普通は漁業とかが、ね、メインの仕事だったと思うんですけれども、それだけじゃやっぱりなかなかね多分生きていけなくて、リゾート地、リゾート開発みたいなところから少し盛り上がってきているのか、一回盛り上がって下がったところをなんとか盛り上げようとしてるのかとか、多分いろんなねこうところだと思うんですよ、
複雑なことが絡み合ってたんですか、
う
ん、
でそれがあれだけ壊されたってことはですよ、もう多分大変なことがあの後起こってると思いますけれども、 そのテレビ局のねディレクターというのか、まああれは多分制作会社だと思うけど、
そうですね、
誤ったぐらいでなんとかなるレベルではない、
その辺のもう町おこし的なことは紙などを見すむるわけにもいかないですしね。そうです
よ、だからこの鬼太郎ってほら人は死なないかも、めったにね死なないかもしれないけれども、壊れたものはそのままなはずですから、あれまでは治らないじゃん、魔法じゃないからさ。
確かに、
だから多分今まで一番の
損害額
だと思いますよ。
やだ、そうさらっと見ちゃっていた、もっと
そこはね、ちょっと怖いなって思いながら見てました。
今後を考えると一番重いんですね、うん、
かもしれないですね、うん、そして23は妖怪アパートの秘話、これもいい話、
そうです、ね、
いい話っていうか、
いい話、
ヤクザ、うん、地上げのヤクザはクソだっていう話です
同じジャケット着るかっていう
要は鬼太郎たちは昭和からずっといますよというようなこう歴史の振り返り感でしたね今回ね。
ああそうですよね、そっか、妖怪たちもゲゲゲの森だけじゃなくて住むとこ欲しいんだなって思いました、
うん、まあ場所によるでしょうね、その
妖怪にいいんですかね、あのアパート。
どうなんでしょう、
住みやすいんですかね。
住みやすかったんじゃないんですか、うん、だって新しい人たちも入れてもう妖怪だけで食っていこうとしてるわけでしょ。
そうですよね、うん、
妖怪稼いで、それだけで経営、ね、でもほら家賃入らないといろいろ大変なんじゃないの、そこの妖怪のアパート。
そうですよ ね、
ね、
でもまあもう地上げも来ないし、
うん、
持ってるものだったら、でも
いや税金とかいろいろ、
そっか払ってくれんのかな妖怪は。
そのぐらい、まあ、敷金礼金なしでは言ってたんで家賃だけでいいんじゃないですか。家賃どうやって稼ぐのか知らないけど妖怪。
そうです ね、
ね、その
でもまああれですよね、遊園地みたいに働いて
そうね、
妖怪もいたから、
みんながネズミ男みたいなわけじゃないと思う、ね、逆に言うとネズミ男の方がちゃんと払ってくれるんじゃないか感はあります。
一番安定はしてそう、
はい、安定はない、安定はない、
ないか、安定よね
しょっちゅうこうね、支払いを止めてるみたいですから、ね、いやでもあの女の子かわいそうだよねかわいそうなのかな、一人ぼっちじゃなかったっていうのはいいことではあるんですけど、
でも結局一緒にいてくれたのは妖怪だったって話だってことは、人間として一人ぼっち
そうそう、それ変わらないわけじゃない
うん。
今もね結局ヤクザに騙されてたわけでしょ。
ねえ、でも一応ですよね、きっと妖怪アパートからは出て一人暮らしになったのか、そこからじゃあスタートなんじゃないですか。
あそこはでももともと住んでたわけじゃないでしょ彼女は。
ああ、そっか、うん、そうか、
あそこを手放すっていうことで行ったんじゃないかと思うので、まあでも彼女自身はこうやって支えてくれた、まあ、妖怪だけど支えてくれてた人たちがいたん、うん、人じゃない妖怪がいたんだっていうことで明るく前向きに生きていけるようになればいいのかなっていう感じはありますよね、
うん、
で寂しくなったら遊びに行けばいいわけだからね。
ああ、逃げるのではなくね、
うん、
遊びに行ったら
大家として
たまにちょっと顔を見せに
でちゃんと払ってねって言わなきゃいけない、
うん、
そして第24話ネズミ男失踪、石王の罠、なんとネズミ男の結婚と。
いや結婚式が見れるとは思いませんでしたよ鬼太郎の中で
いやね、猫娘が可愛かったですけど
そうなんですよねおしゃれでしたね、うん、
おしゃれしてましたね、
うん、
これは何と言っていいのか、結婚詐欺師に騙される
される
ネズミ男、うん、
ただ妖怪なだけであって普通に現実にもある問題だなっていう感じはしました。
吠えた弱みのお話でした ね、 本当ね、
うん、
まあ、なかなか騙されても責めきれない男の悲しさよみたいな、 そんな、
うん、
これでももう夏休み終わってるからいいけどさ、
はい、
これは辛いね男的にはね
あ、辛い話でした
辛い話です。結婚詐欺とは言わなくてもね、いろんな思いはみんなあるんじゃないの少しはと思いますね。
なるほど、なかなかでもサービスシーンもありましたからね、
うん、
サービス界だったのかなとも思ってます。
まあネズミ男にもこういうところはあるよっていう感じじゃないの。最後にちょっとね、なんかリンゴで
ね、いい、うん、
いい感
じ、ちょっといい話に、
うん、いい話で終わったなという気はします。まあ、こうやって改めて見ると先ほど話してたような感じで、そのシーズンに分けてこう夏休みは夏休み向けのお話みたいな感じで入ってるなと思いますね、やはりね、
うん、
だからこうワンクール目が結構ハードな話できたかと思ったら、ちょっとねこうまとめてみてたら若干物足りなさも感じたんですよ正直、
うん、わかります。
やっぱハードだったじゃん、その
ね、ハードでしたよ、うん、
そうこう後味の悪いものが見たいみたいなさ
っていう風になっちゃったんですよね。そうそうそう、ワンクール目で
もっと深いとかもっとね説教してくださいじゃないけど、
そうなんですよ、ぐさぐささしてくれっていう気持ちになってたんで、
う
ん、
そうだからその前半の3話ぐらいは結構来る感じだったんですけれども、はい、まあこうコラボ会的なものあたりから、
うん、
まあ、優しい話が多いな、どちらかといえばね、うん、っていう感じではあって、あれどうしたのかなと思ったんですけど、まあ放送している時期を考えると、そのあ夏休みなんだって思えばタイミング的に納得なのかなと思いましたし、だからこう毎週見ている人たち前提のシリーズ構成なんだなっていうね。
そうですよね、50話近くやると言ったらそうなるんだなっていうのも、うん、でもこういうふうないろんな話が楽しめるのも長期クールやる醍醐味なんだなっていうふうに思いました ね、うん、
ワンクールしかもともとないアニメだったら、その例えばワンクール目、この今回のワンクール目のあの感じでずっと引っ張っていやー今回の鬼太郎はハードだったねって終わってもよかったと思うんですよね、
うん、
その子供にもなんかわけわかんないけど怖いみたいなものだけこう記憶に残すみたいなのがよかったと思うんですけど、はい、そこがこの2クール目に関しては真ん中あたりから結構優しいようなお話も持ってきているっていうところは面白いなと思いましたね。で3クール目のお話ももうすでに来ているようですよ。
はい、
B さんからのコメントです。10月からは西洋妖怪編ということでバックベアード様が登場します。5期では柴田秀勝さんの渋い声でザンビアの妄想とはいえコミカルな演技も披露してくれました。今回は5期でガラケーのつくも神化け郎だった田中秀之さんなので落ち着いた理知的なキャラになるのでしょうか。これもまた今期の特徴がよく出ているようで楽しみですね。ありがとうございました。
第27話襲来バックベアード軍団から、
うん、
バックベアード様とよく呼ばれてますけれど、
はい、
西洋妖怪編に突入ということで、こうね妖怪大戦争みたいな感じになるんじゃないですか。
楽しみですね、
はい、
これに入るまでに七子が解決するのか、
どうなんでしょう。七子のお話をシリーズの最後に持ってくるのか、
出くるのかどうなんですかね、うん、27話あと3話ぐらいは、
はい、そのあたりがちょっとよく分かんないですね。そのもう一応クールが決まってる以上はそれに向けてのシリーズ構成できてるはずなので、
うんうん、
その例えば怖いから優しくしようみたいな、そんな感じでね、脚本が変わってたりはしないと思うんですね、もうある程度。
うん、そうですよね、
うん、まあ、だから言ってしまえば2クール目がこんな優しい部分も含めて夏休みを超えてのお話で、いわゆる10月からの第3クール目からは西洋妖怪との戦いみたいなお話になるんだと思うんで、
はい、楽しみ、
バトル編ですよね、言ってしまえばね。
おー、
だからこれは面白いよね、そういうこの長期クールの楽しさをこういうところできちんと見せてくれる。
うーん、妖怪っていっぱいいるんですね
ですね、今までも何十話ね、100話近い話数やってきてるシリーズではあるので、それをこう新しく描き直すだけでもいくらでもネタはあるんだろうなっていう感じはありますね。
様と呼ばれるからにはどれだけすごい妖怪なのか楽しみです
楽しみですね。まあ、それだけじゃなく多分今までのようなこうね、いろいろうわっていうようなお話もね、間に挟まれていくんだと思いますので、そちらのね、こう大人が楽しめるようなお話も今後も楽しみにしていきたいなと思います。また次のクールの終わりぐらいにはパート3特集をやれたらなと思います。今日の特集は
ゲゲゲの鬼太郎第6期特集パート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
ワンクールに1本特集していって、計このままいくと4回やることになるのかな。そうなるよね、鬼太郎。
そうなりますね。でも西洋妖怪がどれくらいで終わるのか、西洋妖怪終わった段階でとかやりそうですよね
いやそれはさすがにね、ちょっとね
多すぎる。
ワンシーズンに1回でいいんじゃないかなという気もしますけれども、はい、まあ、そういうふうにして考えるとワンクールの中に3回特集するという珍しいことをやります。来週の特集は
プラネットウィズ特集パート3です。
はい、第8話から最終話、ちょうどこの配信を皆さんがお聞きの頃にはもう放送が終わっているかっていう頃になると思います。皆さんのね、最終話までの感想をお待ちしております。どこなんて先は、
そこあに .com までメニューバーにある投稿募集より投稿をお待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、ニセクモスケさん、猫ひたさん、飲んでいこう純米大吟醸さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
田中美希でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。